シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。この時間は中村よしこがお送りします。今日は献血について、高山市役所福祉課題にあります日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さんにお話を伺います。野中さん、よろしくお願いします。
お願いします。はじめに、日頃献血にご協力いただいている皆様、ありがとうございます。特に新型コロナウイルス感染拡大の中、ご理解ご協力いただき心より感謝申し上げます。献血は、輸血を受ける患者さんのために自分の血液を無償で提供することです。血液は栄養や酸素の運搬、免疫など人間の生命を維持するために欠くことができないものです。怪我や病気などで血液を必要としている患者さんには、それを補うために輸血を行います。科学の発達した現在でも、血液を人工的に作ることはできないため、輸血に用いられる血液製剤は献血によっていただいた血液だけから作られます。また血液は生きた細胞で、長い期間にわたって保存することもできません。
はい、血液は人工的に作ることができない上に、長期保存もできないんですね。
そうなんです。血液には有効期限がありまして、赤血球は採血後21日間、血小板は採血後3日間と大変短い期間です。
有効期限は短いんですね。
はい、輸血用血液は毎日のように必要とされておりますが、新型コロナウイルスの感染症の感染拡大を防止する観点から、各種イベントの中止や延期、企業などにおける在宅勤務、時差出勤など、さまざまな対策が実施されているため、これらの影響により実施予定の献血が中止になるなど、輸血用血液の確保がとても困難な状況に続いています。また近年、若い方の献血者が減少しており、10代、20代、30代の献血者数は10年間で約90万人も減少しています。
10年間で90万人もなんですね。
はい、このまま若い方の献血者が減少すると、少子高齢化により血液が不足すると予測されています。輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要ですし、今まで以上に若い皆様のご協力が必要です。
各企業では、新型コロナウイルス感染予防に対して様々な取り組みが実施されていますから、その影響で献血が実施できないなど、献血者が減少したり、若い方の献血者の減少など、今後が心配になりますね。
輸血用血液は、怪我などで使用されるのが 3.5%、 多くは白血病やがんなどの病気の治療に使われています。岐阜県では、白血病、がんなどに次いで、心臓の手術、肝臓の手術などの治療で血液が毎日必要とされています。はい、岐阜県内で輸血によって救われる患者さんの命は、1日あたり約60人、1年間で約2万人もいるそうです。全国では、毎日約3000人余りの患者さんが輸血を必要としており、1日に1万4000人の方からの献血のご協力が必要です。
岐阜県で1日に60人もの方が輸血によって救われているんですね。また全国でも大勢の方が必要としていますね。献血の必要さ、大切さを感じました。皆様には献血の必要さを理解していただいて、ご協力していただきたいですね。
輸血に必要な血液をいつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの献血が必要となります。そして継続的な献血が必要になります。
はい、たくさんの方の継続的な献血が必要になるんですね。
はい、ただ献血していただくためには、さまざまな条件があるため、献血したくてもできないこともあります。献血と献血の間には一定の期間を空ける必要があり、年間量も決まっています。男性ですと年間 1200ml 3回まで、女性ですと年間 800ml 2回までとなります。またほとんどの会場で 400ml 献血限定になっています。
400ml 献血の限定というのはどうしてなんでしょうか。
はい、例えば 800ml の輸血に必要な血液は、 400ml の場合は2人、 200ml の場合は4人の方からということになります、輸血に対する献血者数が多くなると輸血後の発熱、発疹などの副作用の可能性が高くなってしまうそうです。輸血を受けられる患者さんの負担を軽減するためには少ない人数の献血による輸血が望ましいんです。
はい、まずは患者さんの負担が少しでも軽減されるよう 400ml 献血へのご理解、ご協力が必要ですね。
はい、薬に関しても飲んでいるとお願いできない場合もありますので、お薬手帳などを持参していただくなど飲んでいるお薬が分かるようにしていただきたいです。新型コロナワクチンですが、現在のところアストラゼネカのワクチンを接種した方についてはお願いできませんが、ファイザーとモデルナのワクチンを接種した方につきましては接種後48時間経過していれば献血のお願いができます。
はい、年間料が決まっていたり期間があったり様々な条件がありますが、皆様にはご理解いただきたいですね。ワクチンについてはファイザーとモデルナのワクチンであれば接種後48時間経過していれば献血できるそうですので、ぜひお願いしたいですね。
様々な条件がありますが、安心で安全な血液の確保、また献血をされる方と輸血を受けられる方の安全を守るためにも皆様のご理解をお願いします。移動採血者による献血では新型コロナウイルス感染防止策として、献血の受け入れに際し業務に従事する職員の体温測定などの健康管理、手指消毒の徹底、マスクの着用をしています。来場者皆様にも体温測定、手指消毒、マスク着用をお願いしています。バス内におきましても大型換気扇による換気と消毒の徹底を常に行っていますし、ドクターの問診や採血のベッドには飛沫防止のための透明ビニールシートを設置しています。
はい、新型コロナウイルス感染症予防のための対策がしっかりされていますね。
はい、安全な献血会場の運営に取り組んでいます。高山市では3月から11月の間、毎月市内各地で移動採血者による献血を行っています。毎月だいたい3日間程度の日程で市内各地で行っています。広報高山やこのヒッツ FM、 また県の血液センターのホームページなどで案内させていただいてますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で急遽献血が中止、場所は時間が変更となる場合がありますので、事前に事務局に問い合わせていただくなどして確認をお願いします。
はい、高山市では3月から11月の間、毎月市内各地で移動採血者による献血が行われています。献血の日程については血液センターのホームページを見ていただいたり、事務局へのお問い合わせをお願いします。
はい、まだわからないことなどあると思いますので、お気軽に献血会場または事務局でお尋ねください。何度もお話ししておりますが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により全国的に献血にご協力いただける方が減少しています。一人でも多くの方のご協力をお待ちしております。
はい、ぜひ多くの方に献血に来ていただきたいですね。
お願いします。輸血を必要とする患者さんの命を守る献血は他に変わるものがありません。16歳から69歳の健康な人であればどなたでもできる身近なボランティアです。皆様の優しさは多くの血液を待つ患者さんの生きる希望とつながっています。献血は不要不急の外出には当たりません。ぜひ皆様の献血へのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
献血に関してのお問い合わせはどちらまでとなりますか？
はい、お問い合わせの方は市役所福祉課内にあります日本赤十字社高山市地区事務局までお願いいたします。電話番号は 0577-35-3356 0577-35-3356 になります。
今日のこの時間は献血について高山市役所福祉課内の日本赤十字社高山市地区事務局の野中博美さんにお話を伺いました。野中さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。